京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは、はい、公約の厨子と空也上人ですね。
はい、公約の厨子と空也上人、ちょっと少し難しいタイトルですけれども、ね、
そうですね、空也上人はもちろん聞いたことありますが、
ありますか。なるほど、
公約の厨子とは、
そうなんですね、京都にはですね路地というのがたくさんありますけれども、はい、この路地と厨子っていうのもたくさんあるんですね。
厨子ね、うん、
で厨子っていうのは、路地の通り抜けられるパターンを厨子、突き当たりのものを路地というふうに、まあ、使い分けていることが多いんですよね。
京都だったら路地って言いますよね。
そうですね、路地と言いますけれどもね、はい、でこの厨子っていうのもですね二通り書き方ありまして、公約の厨子のようにですね、はい、辻子と書く厨子とですね、あとは図工の図に子供と書いて厨子と読む場合と二つあるんですけれども、
はい、これ違いあるんですか、
う
ん、
これはね、その厨子厨子に応じて使い分けられているようで、僕もねちょっと詳しいことはわからないんですけれども、いずれにしてもこう向こうの通りに抜けられるのが厨子というふうに一般的に言われているんですけれども、うん、橋本さん、この路地とか厨子とか京都市内にいくつあると思いますか。
それね、前、まあ、老子特集とか雑誌結構出てますよね、今日、うん、ということは山ほどあるんだろうなとは思いますが、想像がつきません。
そうですか。実際にはねこれ全てを数えた人はいないと言われてるんですけれども、一応ですね約2000本あるんじゃないかと、そうなんです、
すごい
言われてるんですよね。でね、この公約の厨子っていうのはですね、ちょうど四条西の通りの東行った南側に位置する厨子でございまして、はい、四条通りの南側ですから厨子突き抜けてますからね、綾小路通りまで抜けてる細い道があるんですね。
ね、四条通りはよく歩くのなので、あったかなって思ったんですよね。
そうですね。ちょっとね、葛京山というですね、祇園の町の山がですね、はい、収蔵されている町屋がございますので、その横がコインパーキングになってましてですね、その間をこう抜けていくような厨子なんですけれどもね、一つね、これ変わってるのはこう、鍵型になってるんですね。
鍵型。
普通ね、厨子っていうのはまあ、まっすぐとか、こう、一回折れ曲がるとかいうことなんですけれども、
向こうの鳥が見える状態ですよね。
そうなんですよ。こう、鍵型、試験員みたいですね、F1 の試験員みたいにこう、なってるというのがですね、この公約の厨子の特徴なんですよね。
四条通りと綾小路通りが見通せない状態であるということですよね。
そうなんですよ。だから四条通りから行きますと右に曲がって左に曲がるというふうな鍵型をしているというところなんですよね。
珍しいですよね。
この厨子、歴史非常に古くてですね、はい、タイトルがあるように空也上人の時代からあるんですけれども、僕ね、この公約の厨子っていうのは聞いたことあったんですけれども、なんか薬を昔売ってた路地があるのかな、
漢字が南高の高に薬と書いて公約ですもん ね、 ね、
例えば両替町とか釜満座通りとかね、両替商が軒を連ねてたり、釜満座通りというのはお茶の釜が売ってたりとか、
そうですよ、ね、
いうような形で公約とか何かこう薬のようなものが並んでる歴史ある厨子なのかなと思ってるのに違うんですよ、これ ね
違うんです、びっくりしますね。
そうなんですよ。まあ立て看板立ってますからね、そこに説明書きが書いてあるんですけれども、はい、平野正門というですね、武将が、まあ、平安時代おりましてですね。
聞いたことあります。平野正門。
そうなんですよ。で、これがですね、戦死しまして、首がこの辺りにさらされたということなんですね。はい、ね、
天行3年、940年に天行の乱によって戦死したということですね。うん、
そうなんですよ。で、それ以来ですね、この辺りをはじめとして、いろいろ良くないことが起こって、
天変地異が相次いだと。
そうなんですよ。で、これを、沈めたのがこの空也上人というところからの話のスタートがあるらしいですね。
へ
え。でね、この空也上人念仏をねずっと唱えまして、まあ、この平将門の霊を治めたといいますか、
はい、
落ち着いたことになったんですけれども、その空也念仏というのがですね、空也念仏の厨子、空也念仏の厨子というふうに、まあ、それ以来呼ばれるようになって、まあ、それがなまって公約の厨子と、ちょっと無理がありますけどね。
いや、よく練習したらね、最後そういう風になるんですよね。
そう、空や念仏が公約の武士という風に、こう名前を変えたという歴史があるようなんですよ。
ね、空也上人といったあの六波羅蜜寺とか出てきますよね。
あの後の西光寺ですけれどもね、あの踊り念仏ということでもね、よく知られてますけれども、まあ、その空也上人がですね、こう念仏を唱えて、あの納めたのが公約の寿司というような由来があると。
どうしてでもこの感じになったんでしょう ね。気になりますね。
まあ、そのあたりね、あの長年のこう昔ね、口伝えですからね、今みたいに写真とかワープロとかありませんからね、はい、そういうふうになまって伝わったのかもしれないというところなんですけど ね、
私もあの初めて行かせていただいたんですけれども、はいはい、なんかあのこの地域は皇后を何代も輩出しているという素晴らしい地域だそうで、まあ、立て看板も立ってるぐらいの寿司なんですよね。
そうなんですね。
で、入らせていただいたら、なんとも言えない雰囲気がありますね。石畳に京町屋が連なってるんですよ ね、 そうですね。
市場通りの街中ではまあ珍しいですよね、はい、保存状態がいいと言いますか、その昔ながらの町屋がたくさん残ってますよね。
なんかあそこ歩くだけでちょっとタイムスリップしたようなね、
そうですね、ドラマの撮影とかにも出てきそうな感じでね、
はい、でまた辻湖内にはなんか神田明神がね、
そうなんですよ。この平の正門の首塚の跡がですね、神田明神、京都神田明神というふうに祀られてまして、東京の神田明神とも何やら関係があるというようなね、
それもびっくりしてですので、まさかあんなお社があるって思わないですよね。
そうなんですよね。京都神田明神という名前がね、ついてますけれども、まあ、皆さんもぜひ、ね、近くですから行かれたらいいと思いますよね。
いいお散歩になりますね。
まあ、昨今のことですからゲストハウスも結構多いですし、
はい、そしてあの美味しそうなカフェだとか、スイーツのお店もありましたよ。
あります、そうですね。だからこの鍵型になっている、結構ね長いでしょ、歩くと。
ある、長いんです、びっくりした。どこに出ていくか、ちょっと、ジグザグになってるので、最後終着点どこなんだろうと思って。
そうなんですよ。
そして、綾小路通り、西の通り、東入に出たんですよ。
そうです、そうです。
ここに出るんだと思って。
そうなんですよ。だから、鍵型になってる分ね、大体市場綾小路間っていうのは130メートルほどなんですけれども、はい、鍵型になってる分、やっぱり距離が長いですから。
なるほどね。
結構、あと見通せないというのもこう長さを感じる感覚かもしれないですよね。
でも雰囲気からちょっとワクワク感たっぷりのところですよね。
そうですよね。この鍵型の、ね、寿司っていうのは、例えば、ね、ヨーロッパとかではですね、この棒あの守り用のにこう軍隊がこうたくさん攻めてこないように鍵型に曲げたりとかいうこともあるんですけれどもね、小道を。
ここはどうなんでしょうね。
ここはね、多分そういうことはないと思う。たまたま何かの理由があってこう鍵型になっているというようなことだと思うんですよね。
こんなジグザグの寿司ってあるんですね。びっくりしました。
そうなんですよ。ぜひね、石畳と町屋が立ち並ぶ公約の寿司、お届けてみてはいかがでしょうか。
はい、はい、本日は公約の寿司と空也上人についてお話しいただきました。さて、今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます。春が近づいています。おすすめの桜スポットはありますかということです。ありがとうございます。
ね、もうそういう話題が出る季節になってきましたね。桜といえばね、ソメイヨシノが、ね、代表的ですけれどもね、あれソメイヨシノってこう接ぎ木で増やしてるの知ってましたですか。
そうなんですか。
そうなんですよ。普通はね、こう桜んぼの種とかでこうやっていくんですけど、そうすると微妙に遺伝子が変わっていくので、ソメイヨシノの木をですね、こう、同じ木をこう植えていって、のでこう遺伝子が同じなので一斉に開花するらしいんですよ。
なんか野村さん桜森みたい。そんなことまでしてるんですね。
そうなんですよ。すごい。だから、まあ、日本人の感覚に合うというかね、バッと一気に咲いて、こう綺麗な花になるということなんですけどね、おすすめのスポットで言えば、うちのローバート市建築事務所はね、毎年平野神社。
平野神社有名ですね。
あちらの方にですね、お花見をさせていただいてるんですね。まあ、事務所か神業ですので近いということもあるんですけれども、
私平野神社さんの桜って実は見たことがないんです。
そうですか。結構名所ですよ。まあ、丸山公園がね一番有名ですけれども、
大きいんですよね。たくさんあるんですね。
そうなんですよ。でお店の屋台も出てますし、赤い毛線の引いたこうお茶屋みたいなのも出てますんでね、
今年参加させていただこうかな。
で少しね北にある分、丸山公園よりは遅いんですよ、咲くのがね。
ちょっと種類が違うんですか。
いや、それは、ね、同じソメイヨシノなんですけど、まあ、気温の差じゃないですかね。 あのその辺桜も敏感なもんで少しあれなんですけどね、ですのでその夜桜を見ながらですね会社のスタッフと一緒にこう花見をすることも多いんですけれどもね、はい、橋本さんも花火とかは行かれるんですか。
そうなんですよね、やっぱりあの白川通りとかが好きでね、祇園界隈プラプラ意味もなく歩きますね。
ちょうどあの桜のトンネルみたいなところ神門前のね、
そうなんですよ、あそこ素敵で、ね、ただ人も多いので、
観光客の絶好のスポットになってますけどね、
で、まあ、地元嵐山もね、人が多いですけどやっぱり素敵なので、あそこも行きますね。
そうですね、まあ、やっぱり桜となると心もウキウキしますから ね、
ね、
ですね、あの白川といえばですね、祇園の辰巳神社のあたりありますけれども、はい、あこはねちょっと前まで京都市がライトアップをしてたんですね。
あ、してましたね、
でね、それであまりに観光客が多くて近所迷惑なもんですからね、はい、ライトアップをやめたら今度はねそれぞれのお店が桜をライトアップしだしましてね、
そうなんですね。
そうなんですよ、やっぱり夜桜っていうのはですね、こうライトアップされてさらに綺麗がね、見れるというか、
は
あ、いうこともあります
ね。じゃあ京都市のライトアップじゃないんですね、
今
のは。
でね、また聞くところによると今年からまた京都市がライトアップを再スタートさせる、
あらあら、どういうことなんでしょうか。
結局やめてもみんなやるもんですからね、
まあ、それでしたら野村さんはでも夜の桜と昼の桜どちらが好きですか。
そうですね、僕はね夜は夜で綺麗なんですけど、どっちが好きかと言われると昼ですね。
やっぱり私もなんですよ。
そうなんですよ、見応えがあるというかこう華やかというか ね、
青空の元のピンクはいいですよね、
そうなんですよ。あとね結構夜桜見に行って寒い思いしたことあるんで、ね、
そうよ、この時期はまだまだ防寒が必要ですよ。
寒いなと思ってる思い出もちょっと夜桜にはあるんですけど、ね、昼桜には寒さないんですよ、そう、だからねそういう意味でねいいと思うんですけど、まあ、京都は桜の名所本当に多いですから ね、 ね、
桜を中心に設計されているお店もたくさんあります
よ
ね。
そうですね、春の桜がよく見えるようにとかね、桜のあれを感じながらとかいうようにやってることもありますね。
お部屋から桜が見えても素敵ですよ ね、
うん、ですよね。そうですね、ですのでね、ぜひぜひこれから花見のシーズン、まあ、大渋滞がねちょっと心配ですけれども、はい、まあ、それも一つの京都の風情と思えばですね嬉しくなるかなというふうに思いますので、ぜひお出かけいただければと思います。
はい、はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています、建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、いろいろね楽しいブログとかプロジェクトの紹介とかもしてますの で、
そうですね、
ぜひねホームページ見ていただいて、
写真も載ってるので見やすいですよね、
というふうに思いますね。先日ね、私たちのローバー建築事務所、ウィキペディアという、インターネットの百科事典にありましてですね。
ウィキペディア有名ですよね。
会社の方が紹介されてますね。
じゃあ野村正樹さんの、ね。
それはないですけど、まあ、ローバー都市建築事務所という会社が、
ね、これからも出てくるでしょうね。
これから嬉しいなというふうに思いますよね。
そちらもご覧ください。そして、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都075-451-5777、451-5777が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今週は公約の厨子と空也上人の話題をお届けいたしましたね、
ぜひ皆さん行ってみてください、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週、
京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。